どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ始まって、始まって、もう今日、ね、せーのって言わなくていいの？
もう今日はいい。
わかった。
ありがとうございます。
やった。
じゃあちょっとこちらただいま鈴木まひる帰ってまいりました。
これ何ですか？
これがまず食パン。
結構白いんだ。
そう、
みんなもうエンディングからもうこれこのことしか頭いなかったから、
ね。う
ん、
うわい。
すごいでしょ？
何ですかこれ？
プルプルの。
これ本当今日興奮してた理由がわかる。
わかるでしょ。
うん、
なんかね。
何これ。
すごいでしょ。
あ、
わかるでしょ。
ね、これすごい。
すごい。
本当だ。
で、もし食系があったらこれがあの、うん、大葉が入ってるチーズのやつで、
はい、
このハムと大葉のとこで大葉の味はもあるんで、もしよかったら。
これ何ですか。
この食パン食べたことないやつ。
うん。
ね、うん。なんて表現していいのか。
あ、でも美味しいこれ。あ、またいい音するね。
クロワッサンの生地にハムとチーズ、うん、それから大葉が入ってる季節限定。
このめっちゃうまい。
うまいでしょ、うん、美味しいでしょ。であとね、うん、あのこのフューチャースケープのファンで、うん、前に2月にオーディションを受けに来た女性の方、
うん、
で久野さんに大人ですねっていう風に言われたっていう方が、うん、ここのお店はトマトが美味しいからっていうので、うん、もう一個食べれたらこれを食べてほしい、
うん、
これトマトの、うん、
トマト、
トマトのね、なんていうの、こういう系好きですか。これがすっごい美味しい。無理なしで、ね、ちょっといっぱいもぐもぐ食べちゃう。
ドライトマトが入ってんの？
はい、ドライトマトが入ってる。
絶対美味しいじゃん。
美味しいやつだと思う。
ね、今日は、
うん、なんか手を振ら
す。食パンはないんですか、お土産は？
え、ちゃんと
愛してる。
ちゃんと愛されちゃった。どうしよう、愛されちゃった。本当に朝でも真昼です。
もうすごい。
ああ、よかった。よかった。
僕の好きなタイプ、女性のタイプ。
ああ、急に。
あの、どんなタイプか分かります？好きなタイプ。あ、見てください。
どんなタイプかな。やっぱ美しくて、うん、あの、なんていうのかな、知性にあふれている。
そうそうそうそう。うん、そして便利なタイプ。
便利？あれ？マキさん、私これ今まさか、え、
あの食パン私もらって帰っていい？
マキさんのためにも
ありがとう、ありがとう。
でもここ本当美味しいですね。
美味しいんですよ。あとね、その、うん、リベイクしたパンタンっていうのも本当に素敵なのもありますし、ちょうど9時半オープンで、うん、いっぱい来て、でラジオ聞いてた方がもう 3,4 人来てくださって、
うん、
嬉しいです。
それはまひるさんに会いに来たんでしょうね、うん、
いいえ、皆さん、あのくんどうさん本当にパン好きですよね。これをじゃあくんどうさんとか柳井さんに食べてほしいんですけどっていうふうに来てくれました、うん、ありがとうございます。
いや、素晴らしい、本当に。びっくりしました、この食パン、
ね、よかったよかった。
うん、うん、
中山駅から北口から徒歩3分でございます。
3分、
はい、はい、ありがとうございました。
お邪魔いたしました、
は
い、
ありがとう、
ありがとうね、またね。
うん、
いや、
素晴らしい、
本当毎回衝撃だね。
うん、美味しい、うん、
いい番組だ。いい番組だよ、
うん、
本当に。さあ、どうしますか。2週続けてやってないんですよ、知ってます？
ん？
2週続けてやってないんですよ、裏。
裏ね、知ってますよ、うん、今日はね、
うん、
腰を据えて、
腰を据えて腰を据えてどうするの、パンを食べるのかな今日は。今お水用意して、はい、腰を据えてやるらしいです。
うん、
うん、
じゃあ
メールとかも結構来てるんじゃない？
メールいっぱい来てますから、
うん、
あれでもそんなでもないよ。
え、本当？
先週いろいろほら、どんぶりとか来てたでしょ先週、
うん、
あれはここにあるんですか。キラプーさん、 裏のことで質問があってメールをしました、
うん、
突然ですが占ってもいいですかというテレビ番組が好きなのですが、
あるね、
あるね、あれ、うん、あのフジテレビで以前番組審議会の対象番組としてかけられたんですよ。
へえ。
で僕あの制作者に質問して、
はい、
あのどんな風に資料をこれ芸能人に芸能人の資料を作って最近この人にこんなことがありましたとか、うん、そういう切り抜きとか全部渡してんじゃないですかって聞いたら、うん、占い師に、
うん、何年頃にこういうことありましたよねとかって言うからね、
だからね一切渡してませんっつって、うん、あれは本当なんですって言ってた。
でも星ひとみさんとかすごいらしいじゃん、うん、本当に私も一回占ってもらいたい、うん、見てもらいたいよね。
で、以前ウラフューチャーの何かの特別会でお二人が名前を出さない占い師の方に占ってもらったことがあったなと、なんだっけ、
あったあったあった、
その回が聞けなくなってしまいました。容量の問題で過去回は聞けなくなってしまったのでしょうか。
いや、あの多分聞けるようになってるはず。
そして全部の回、ね、占ってもらったことは実際に起こっていたのかもう時効かと思うので教えていただけたら嬉しいな。これなんだろうね、
なんだっけ、なんかさ、
うん、
あそうだ、手塚さんが企画でなんかほら、うん、お名前は女性の方です、ね、
柳井さんが別れるとか別れないとか、柳井さんが不倫するって言ったした、
してないねそういえば、いやなんか私もさ、なんかほらなんかあるかなと思って、多分その時に言われたから、なんかそんななんかちょっとかっこいい人とか出てくるわけと思ってたけど、不倫はしなかったね
不倫しなかった
あれ、
はい、うん、はい、
ああそうだよね、そうしなかったって話したよね、した、私もしたと思う、
その話はした、うん、もうリサイクルね、
その話はなんかしたの今思い出した、
あ
そうそうそう、
まあしょうがないね、
だからでもその回は多分聞けるはずなので、う
ん
う
ん、キラプーさんちょっと聞いてみてください、
ちょっともう一回聞いてみて、うんうん、
じゃあこう特別にカッチャンしますから、はい、ドロイドさん、
はい、
ドアサベーカリーコーナーがある必ずある時のくんどうさんの真昼はまだか真昼はまだかというテンションにいつも笑ってしまう自分がいます先日一斤の食パンを親戚からいただきどう食べようかなと悩んでいるんですが、お二人は食パンに何かちょい足して食べる際のおすすめなどありますでしょうか。
いやもうまずシンプルに、ええとにかくバター。
バター。
バターは、
ええ、トースト？
トースト、あでもね両方いく。
僕がね
半分ずつして半分そのままでいって半分焼く。
じゃあ何枚切りが好きですか？
最近は、ええ、最近結構でも5枚6枚の間ぐらいが好き、なんて言ったらいいんだろう。
僕本当はね。うん、僕の理想は、うん、食パンの買い方一斤を買う時の理想は、
はい、
8ハーフ&4ハーフだね。
あなるほど、
はいはい、厚いのが2枚入ってて、うん、薄いのが4枚入ってる、
なるほど、
4枚切りが2枚と、
うん、
8枚切りが4枚入ってて、うんうんうん、一斤になるみたいな、ああいう売り方なんでしないんだろうなと思う、はいはい、
あでもさ、リクエストすればその場で切ってくれるところは
やってくれるね、
くれますよね、きっとね、ええ、うん、でも確かにそういう言い方してほしい、ね、
あのこれよくテレビとかでもやるけど、関西は厚めじゃないですか、
うんうん、そうです ね、うん、
で関東薄めでしょ、うん、で関西は5枚切りが標準だもんね、5枚とか、
あ5枚か、
ええ、あとは4枚とか、
5枚、結構厚4枚って厚いよね、い
で僕はいつも京都でパン買うときに8枚切り、うん、買うんですけど、8枚って言うとね、結構え8枚ですかとかって言われるの、
うん、わかる、そうだよね、でもね8枚ぐらいもうすごい好き
で、8枚のあの薄さをですね、
うんうん、
焼きたてのその上がり焼き上がり直後のちょっと熱を冷まさないと切れないから、
うん、
それ8枚切りするじゃないですか、
うん、
でそのまだふわふわの、うんパンにマヨネーズを塗って、
うん、
ハムだけ挟んで食べるとめちゃくちゃうまいね、う
ん、あーなるほど、ね、なんかこう一番贅沢な感じがしますね、なんかこうそれ
炊きたてのご飯の美味しいとこ食べるみたいな、あの時はこう余分な 野菜とかは挟まないのが美味しいね。
あ、なるほど。
で1日経ったものをトーストにして、
うん、
ハムとキュウリとトマトとレタスで食べると美味しいね。
なるほどね、そうやっぱりあの焼きたてをそのままいただく贅沢、
贅沢ね。
あとほら一番わがままを言うと、こう一斤とかを買って、あの手でこうちぎりたいじゃない、本当は。あれやっちゃうとほら後がさ、
後がね
大変なんだけど、でもちょっとあれ一番こう贅沢にやってみたい感じしますね。
本当ね、
うん。
ともさん、大阪にお住まいの方です。
はい。
裏フューチャースケープオン中、昨年度から大学院博士課程に進学し、
お、
横浜から大阪に移りました。約1年間節約のためにと思い裏フューチャーのみで我慢していたのですが、先日ついにラジコプレミアムに入会しました。嬉しくなり研究室の方にフューチャースケープの話をしたら、どんな番組と尋ねられ、小山くんどさんがやっている番組ですと答えました。しかしその方はくんどさんのことを知らなかったようで、送り人の脚本の方ですと補足すると、知的そうな番組だなという印象を与えてしまったようでした。そんな番組じゃないのに。あわよくば牛肥さんのジングルやラジオドラマを紹介しようと企んでいた私は完全に紹介の仕方を間違ったと後悔しております。くんどさん、柳井さんは普段この番組をどのように紹介されているのでしょうか。どうだろうね。
日本一ゆるい番組ですって言います。
そうね。でも何が嬉しいって、このね、あのおじさんとおばあちゃんの会話をね。
どうして最近さ、あなたはおじさんで私がおばあちゃん扱いなの。
じゃあ
年下なのに。
じゃあ分かった、
いいよ別に。
じゃあおじいちゃんとおばあちゃんでいい。
どうしても私おばあちゃんね、ちょっと待って、最近そんなにおばあちゃんっぽい、私
おばあちゃんっぽい感じになってきた。
本当、うん、どんなところが、
うん、なんかね、
うん、
かわいい感じのところ、おばあちゃんみたいな可愛さが出てきたね。おばさんっていうとほらちょっとズーズーしさがあるんですよ。そのズーズーしさが抜けてる感じがいい、うん、褒めてる、
ね、褒めてるのか何なのか全然分かんない。
褒めてるんですよ。
まあじゃあそういうことにしとく、いいおばあちゃんで、
おばあちゃんでね。
長生きしよう。
じゃあはい、トモさん、ね、
長生きしてやる。
ちくわのかさあげさん、
はい、
フジテレビの社長が料理の鉄人などをくんど先生と手掛けられた方に変わるそうですが、これはやはりくんど先生が社外取締役あたりに招聘されてくんど祭りが始まったりするのでしょうか。
くんど祭り、
いやいや、この金光さんっていうんですけどね、もう金光さんはもう本当に、一緒にやった人ですよ。料理の鉄人、上品ドライバー、
うん、
カノッサの屈辱も金光さん入ってたかな、どうだったかな。
じゃあもう本当にずっと
ずっと一緒
だったんですね。
あともう我々がもう人生これだねって誓い合ったメトロポリタンジャーニー、
うん、
1年で打ち切りとなってしまった。でもその間に我々は52回ぐらい海外旅行行く機会を。
すごいよね。
もうくんちゃんさ、これでさ、俺たち本当これ人生楽しいよねみたいな。そういう感じ。もう来週どこ行くとかって言って。
すごい。
本当あの毎週一つの都市をね、二つの視点からやる番組だったから。
やってましたね。
本当企画会議の時、今思えばもう信じられないような幸せな機会ですよ。
来週バブルだね、バブル。
どこ行こうと。ロンドンかなとか、でもちょっとあのちょうどシンガポールの方がいいかなとかって、じゃあ来週シンガポールにしようとかって言って、
わーすごい、
それでもうシンガポール行ってましたからね。でもう日本に戻る暇がなかったら、もうそこからまたどっか次の年に行ってました。あの頃は良かったな。でもそのおかげで僕はあの世界中の都市に詳しくなりましたもんね。
そうね、うん、いやー素晴らしいわ。
その人が社長だもんな。
うん、
本当すごいですよ。
またやってくださいよ。
またやりたいですけどね。メルコさん、世田谷役、
はい、
オリのタロットはもうないのでしょうか。純平さんが初めて占った去年の12月19日第740回を聞き直してみました。占い当たってます。
お、本当
本当、なんだろう、どんな占いしたかな、
どうなのか
順平も忘れてない、
ちょうど半年ぐらい前。
ややみんさん、
はい、
先日昔のお手紙をしまい込んだ思い出箱を見直してみました、
うん、
そこにはたくさんのポストカードが、んこれサンデーズポストに送った方がいいんじゃない。
いいよ、あのリサイクルして。
リサイクルしてい
いよ、リサイクルしていいよ。ここで聞かなかったことにしてみんな。
ちょっと一応読んで、
一応読んで聞かなかったことにしてほしい。
あっちでも使えそうだったら向こう持ってきますからね、うんうん。学生時代、旅先では必ずポストカードを購入し、うん、その土地から自分宛にお手紙を書いて送ったものです。うん、おトリベルグの街、トリベルグの街はなんとなく太宰府に似ているとか、ティティーゼの森で迷子になって優しいおじさんに助けてもらったとか、特に目に留まったのは、二十歳の私は今セチェーニ温泉にいます。留学して10ヶ月ぶりにお湯に浸かって人生最高に幸せ、10年後の私は何をしていますかというものでした。忘れていた街の名前や泡のように消えていくなんてことない日常がちょうど10年後の私に届き、少しほっこりした瞬間でした。
もうサンデーズポスト行き確実ですね、はい、
じゃあこれ散歩
そちらでもお聞きください。今日聞かなかったことにしていただいて。
これちょっと、
でもいい、すごいね、
これ僕初見のふりして読みます
か。そうだね、うん、私も初めて聞いた風で聞いとくね、じゃあ。へーって、でもいいね、なんかその、ね、やっぱりどっか留学なりなんなり行った時に、うん、本当にちっちゃなことって多分忘れちゃうこともいっぱいあると思うんですけど、うんうん、そうやって自分で書き留めて送ってあげるっていうのは、うん、後からあ、そういえばあんなところもあったとか、うん、すごい、 いい時間をまた過ごせるよね。
ぜひぜひね、うん。チョコさん、千葉県の私の自宅近くには石井食品の工場があります。あ、石井食品といえばあれだ、ハンバーグとか
ミートボールとか、うん、
石井食品といえば子供の頃からミートボールやハンバーグなどを食べてきましたが、うん、改めて石井食品のホームページを見てみると、うん、無添加調理や厳選素材にこだわった商品など興味深い内容がたくさん紹介されていました。千葉県出身の石井社長は会社にご自身のお子様を連れてきてお仕事されていたり、イクメンとしても有名だそうです。今の季節には地元の千葉県白子町の白子玉ねぎを使用したハンバーグなども販売されているようです。
すごい。
もしよければフューチャーのゲストに石井社長を呼んでいただき、いろんなお話を聞いてみたいと思いメールさせていただきました。よろしくお願いします。おう、いいんじゃないですか、牛さん
ね。え、確かに石井のお弁当くんミートボールとか、ああいうのはもうほんとちっちゃい時からもう CM もね、すごい記憶にあるし。
そうですね、
知らなかった。
ちくわの友のつぶやきでした、さんからいただきました。あ、ちくわの友のつぶやきじゃない、これが、そうなんだ、ちくわの友さんから、うん、
はい、
魔法の丼、市澤新三郎さんハンプの手先がとっても素敵ですね。そして器に餃子のタレを入れていただき食べる餃子がまた美味しそうです。最近は羽根付き餃子が流行りそうですが、私はあのタイプのシンプルな焼き加減の餃子が好きです。ふるさと納税で12万を支払えないのが残念ではありますが、てんてんてん。そうですね、ほどがやの竹丸さん、アーティストスポークン、ここ1週間アップされていませんが飽きちゃったのでしょうか。
あら、
いやいや、今日アップしましたよ。
あ、した。
あ、これ5月22日に来てるやつだ。
そうかそうか、
昔のやつ、今、うん、昔に遡っております。
そうそう、2週お休みしたからね、
はい。厚木のスーヤン、表の放送お疲れ様でした。これ22日だから2週間前か。果たして裏があるかと思いながらメールしました。あ、なかったんだね、なかったと。竹丸さん、先週の裏の短さには驚きました。これも昔だね。磯子のリリーさん、あ、これ30秒の時だ、
うん、
先週の裏フューチャー衝撃的でした。まさかの30秒も経たずに終了。嘘でしょ、再生ボタン間違えたかなと思い、もう一度再生する。間違えてないことにさらに驚き、思わず二度聞きしてしまいました。逆に新鮮で、これはこれでありかもと思うのと同時に、毎週に何気に毎週楽しみにしているんだなということが気づけたので、ある意味神回だったのかもしれない。そうですよ、当たり前だと思っちゃいけないんですよ。
皆さんお上手ですね。
ケンケンさん、今朝のオープニングでシリが勝手に反応していましたが、うん、アップルウォッチの設定で黙らせることができます。あ、そう。
そうなんだ、黙らせることができるってなんかすごい。
アップルウォッチの設定で手首を上げて話すをオフにすると反応しなくなります。あ、そうなの、ちょっと待って、そんなことができんの。これのどれだろう、シリかな。あ、本当だ。
へえ。
これをやめて、ヘイシリもいらないし、デジタルクラウンは、
ヘイシリいらないの？
うん？ヘイシリいらない。
いらないの？
ヘイシリって使うかな。ちょっとやってみ、ヘイシリ使ってみる。
え、それになんか聞くことないの？
ない。
あんまないの？
ヘイシリ、今何時？
おはようございます。
今何時？
まあ、ずいぶん言うことの聞かない。
これさ、時計見てんだから、ね、あんた時計見てんだから、それ見なさいよとかって言ってくれんのかなと思った。ちょっともう一回。ヘイシリ。反応しないもん。ヘイシリ、今何時？これダメだね。そっちで反応してる。牛皮さんの iPhone が反応してるところですね。ありがとうございます。おお、これ
役に、あ、じゃあその機能だけ役に立った。
役に立った、うん。ありがとうございます。アホ踊りじいさん。
ラジオ、アホ踊りじいさん。
ラジオネームね。なんでそんな面白いの、アホ踊りじいさんが。アホ踊りじいさん。
はい、
ラジオ番組の途中ですが、今渋谷のユーロスペースに向かっています。あ、先週だ。
うん、
朝の10時からという絶妙な時間しか上映していないので、番組は後ほどタイムフリーで拝聴します。もともと島が好きで、島業界に知人が多く、天草にも知り合いいますが、九州の島は未だ上陸したことがなく、今から楽しみにしています。
そうなん
です。いらっしゃったんだ、
うん、
そうですか、よかった、ありがとうございます。
先週だよね。
そう、
どうだった？
いや、もうすごいたくさんいらっしゃっていただいてて、よかったですよ。
よかったね。
うん、藤原季節さんもすごく感情入ってたね、作品に。よくある、なんかこうつまんなさそうに挨拶するんじゃなくて、なんかもう自分の思いが本当にいろいろあるみたいで。
本当
ありがたかったですよ。ちくわのかさ揚げさん、
はい、
夜のご飯のおかずを何しようか考えています、
うん、
カツオの刺身を漬けにして新玉ねぎを敷いて食べようかな。何がいいですかね。
おいしそう。
何でもいいんじゃないですかね。
あ、うちそれ買って帰ろうかな。おいしそうだ。
あ、今夜僕はイタリアンだな。ドロイドさん、ペンでのポッドキャスト特集が掲載されていますが、その一環でライムスター歌丸さんがポッドキャストでの番組で、くんどうくんどうとお名前を連呼され、くんどうってどうして名前がくんどうって言うんだろうなという話に着地しました。
へえ、そんなこと言ってんだ。
軽率にくんどと言って申し訳ありませんと歌丸さんはおっしゃっていましたが、くんどさんのお名前の由来、改めてですが、どういう経緯であったか、ぜひ教えていただけると幸いです。
歌丸さん、あれ、歌丸さんのお知り合いですか？
いや、会ったことないです。
、
ライムスターの歌丸さんって、ライムスターってのは
あのアーティストです。
アーティスト、今コンビ名かなって思った。
違う、芸人さんじゃないです。お笑いじゃない。違います。
アーティストの人なんだ。すいません、なんかドロンズみたいなコンビ名、ライムスターっていう。
違う
んだ、すいませんでした。
アーティストさん、
大変失礼しました。はい、
ずっとね、
うん、
そう、 TBS ラジオとかでレギュラーやってらっしゃる、うん、やってらっしゃる、面白い方です。
くんどの名前の由来は、
うん、本当は読み方違ったんだもんね。
小山くんどうっていつもうちの親父が会議の時に言われたから、こう、小山くんどう、くんどうしかないな。
本当かいな。本当かいな。いやいや、
それはもう何度も言ってますよね。
そうね、
うん、まあ、秘密にしておきます。
秘密になっちゃった。
厚木のゆきちゃん、2週連続裏なしは寂しいです。
ごめんね。
アーティストスポークンの編集で忙しいのでしょうか。いやいや、編集してませんし。
ノー編集。
アーティストスポークンは私も楽しく聞かせていただいておりますが、もともとはくんどうさんがアーティストスポークンを30人しか聞いていないと裏フューチャーでつぶやいていたので、あ、嘆いていたので課金するようになった私のようなリスナーが20人ぐらいいるはずです。その裏フューチャーをないがしろにしては罰が当たります。6月はくんどうさん誕生月なので、社長へのサプライズに命がけで、周りの皆様は何かと忙しいでしょうし、お誕生日が過ぎるまではアーティストスポークン控えめに、裏フューチャー10分でも柳井さんに愚痴を言うのでも、爪を切ってお腹鳴らすだけでもいいので続けてください。
はい、まあまあ2週ね、ちょっと諸事情があってね、
って
そうそう、あの、そう、つまんないからやめちゃったわけじゃなかった。
先週はなんでやめたんでしたっけ。
え、だから舞台挨拶。
舞台挨拶
で、そんな舞台挨拶間に合わないって言って。
そうです、そうでした
ね。
はい、ちくわのともさん、
はい、
アーティストスポークが飽きてきたと発言があったので心配していましたが、無事に更新されて安心しております。最近のカルベさんとのお話の中で、クリス智子さんとの話題が出る中で、柳井真紀さんが絶賛されていました。おお、
そうなの。
くんどうさんのことをよく知っていて、返しもうまいし、何より変わらないと、 マキさんは聞かれたのでしょうか。
ああ聞いてない。
これちょっと
私も入った方がいい。
これそうか、あの柳井さんのこと話してるね。柳井さんは素晴らしいっていう話をしてますよ。
そんなに上げても何も出ないですけど大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫、あの入会して聞いてもらえば大丈夫。
そうだよね。ね、そういう会そういえばさ君の話したんだよ ね、
んだよね。
聞いてみない。すごい安いよみたいな、
そうですね、
面白い。
あとは今日こんなもんですかね。
あとその後ろにあのあこちらが
これのお便りはないんですか。
これは開けた中に入ってるのかな。あ、棚のところに一緒にあった
棚、
あ、そのお手紙、これ手紙、
あ、これこれこれ、うん、あ、
これ
これですね、うんうん、ゆうたろうさん、先週くんど先生がものすごく眠そうな感じでしたが大丈夫だったでしょうか。裏もすぐ終わっていたのでびっくりしました。今回送らせていただいた品は2004年4月から7月までの期間でキャンペーンを行っていたものです。国分太一さん、仲間由紀恵さんデザインのマイドンブリセットです。5000名ずつ1万名にプレゼントしていたのでレアではないかもしれませんが、箱に傷みがある状態で申し訳ございません。素人保管と経年してますが品物は綺麗なのでお使い続けいただけたら幸いです。男性用女性用はないのでセット内容の違いはありますが、くんど先生、まきさんがお好きな方をお持ち帰りいただけたら嬉しく。
え、何、2つも送ってくださったの。
すごい、柳井さん、
ちょっと見て、開けてみて、見てみて、
どっちがいい、国分太一オリジナルと。すごいね、
そんなのあんの、
知らなかった。あ、これが国分太一オリジナル、
すごい、
すごいね、
うわ、あ、本当だ、
これやっぱり女性の方が女性っぽいね。
うん、
あ、女性っぽいね、
こういう感じ、うん、ちゃんとほら仲間由紀恵さんの、はい、名前も入ってて、へえ、これは何、抽選だったの、抽選のプレゼントだった
みたいですよ。太
一くんのはどういう感じ、
これはこういう感じ、ちょっと、
あ、かっこいいね、
男っぽい、
うんうん、かっこいい、
へえ、これちゃんと蓋が、あ、そっか、あれだから蓋がついてんだ、
チキンラーメン、
チキンラーメンだから、
そう、すごいね先生、もう前丼いっぱいあっていいじゃないですか。いい、
これじゃ
あ牛丼食べるとき、チキンラーメン食べるとき、
はあ、こんなんいただいたら申し訳ないですね。
なんかね、だって当てたんじゃないのこれ、ね、当たったってことですよね。わあ、
そんなもん、
そんな貴重なものも、
本当貴重なもんいただいたら、今これメルカリに出すといくらぐらい、
いやいや、ひどい、
これでメルカリに出てたらもうひどいよね。
やめてもう本当に、
そんなことはしませんよ。
もうありがとうございます、すいません。ねえ、そういうことだったのか、なるほど、はい、こんな感じですか今日は。
こんな感じですかね、
うん、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
これも感謝の気持ちを込めて5つ押しました。
押
したからどうなるかちょっと分かんないんですけど、
とりあえず押してみる、
とりあえず押してみました、
ね、
まあこんな感じなのかな、
ですか、ね、
なんか雑談、
雑談、
なんか雑談でもしてみますか。まだ今日ほら2週空いてる分なんかね、
急になんか余裕があるよ今日は、
今日まだちょっと飛行機まで時間があるんで、ね、
飛行機、
ちょっと一緒にあの時間潰しでも付き合ってもらって。
どこ行くんですか今日。
いや今日あの大阪です。
大阪、でも本当に飛行機も乗らなくなっちゃったでしょう。
いやでも意外と、
あ、乗ってる、
週に3回4回ぐらい
本当に
乗ってるかな。じゃあ
出張とかはちょっとこう復活してきた感じですか、うん、前と比べたら。
少しずつ復活してますかね。
今さ海外どこでも行っていいよって言ったらどこに行く？
ポルトガル。
なぜ？なぜ即答？
なぜか、
うん、なんで？
なんかこうポルトガル行きたいなって気持ち
になって。そんな気分っていつなるの？ちょっと待って。
行きたくないですかポルトガルとか。
いや行ってみたいけど、ポルトガルで
なんかね、リスボンの、あの街の感じになんか行きたくなったんですよね。
リスボンはどういう街なんですか。
リスボンは坂のある街。
坂、
うん、長崎にやっぱちょっと似てるんですよね。
へえ、
あ、そう。チンチン電車っていうか、あの、
うんうん、
サンフランシスコのそうケーブルカーみたいのがあったりして、チンチン電車のケーブルカーがあって、
はいはいはい、
それであのファドのね、
うんうん、
街歩いてるとファドのあれが聞こえてくるんですよ。もうあれがまたたまんなくてね。
へえ。
あと食事は結構日本人好みだったりとかね、魚が美味しかったりとかするんで。
そっか、なるほど、ね、
あとはね、行きたいとこは、あとね、もう普通にハワイに行きたい。
ハワイね、そう、普通にハワイに行きたい、ね、ハワイに行きたい。私もハワイ行きたい。
ハワイね、あ、みんなどうしてんの、ハワイ、ハワイの家とかみんな
あるかい、あの
風通しとかどうしてんのかな、
あるかいな。
気にならないのかな、
行きたいわこっちが。本当なんだったら風通しとためだけに行ってあげてもいいけどね。
本当風通し。
本当行ってあげたい。
本当行ってほしい。
だって、ええ、今あれでしょ、ワイキビーチにアザラシとかいるらしいです
よ。マジ？
うん。普通にね。
アザラシが来るの。
もう来る、来ちゃうの。だから人がいないから。
へー。
普通にいて、もうカメとか全然上陸して。
ええ、
で、ほらあのなんだっけ、あそこの花馬ベイ。
うん。
花馬ベイのビーチ。
花馬ベイはすごい、そもそも熱帯魚が綺麗だったもんね。
そうそう。で、週に3日とかしかほら 入れないとか一応制限があって、人数も制限あったけど、うんうんうんうん、今全く入ってない状態だから、うん、
いつでも行ける。
行けません。
行けません。
行っちゃだ、入っちゃダメなのだから、あと自然保護なんだから。だから、あの人が今全く入らない状態なので、
はい、
ものすごい数のカメやら、
はい、
なんやら、
はい、
もう動物パラダイス、いろんな生き物が戻ってきて、水質がめちゃくちゃ綺麗に、
へえ、
あのただでさえ綺麗な花馬ベイがもっと透明度が増してるんです。
へ
え、すっごいらしいよ。もうアザラシの赤ちゃんもワイキキビーチで生まれてる、
生まれてるの、
だからもうそのぐらい動物がもうリラックスしていられるぐらいのビーチになってるんです。
それはもう行かなきゃ。
でもなんか逆にそのそんなに、なんかこう、やっぱり人がいたことによって、自由にできなかったんだなってアザラシに思うと、なんかそこはそこでちょっとそっとしてあげたい気もしますよね、なんか。でもそれだけやっぱりね、いいとこなんですよね。行きたいな。
行きたいな。
あとね、今私、あのね、この前ちょっとテレビで見てて、
はい、
スペインのテネリフェ島っていうところをテレビでやってて、
テネリフェ島、
うん、はい、すっごい綺麗なんですよ。もうほぼアフリカに近い方っていうか、もう
スペインのどの辺、
もうかなりだから南の島なんですけど、カーボベルデとかあっちにも近いぐらいのところなんですけど、
はいはい、
すっごい綺麗で、で、まあ、島だから、
はい、
目の前ももちろんこう海に囲まれてるんですけど、はい、スペインの中で一番高い山もそこにあるんだって。だ
から 島に、
そう、
お
う、だからものすごい高低差があって、
お
めちゃめちゃ自然も綺麗だし、すごい素敵だった、うん、
いいね、
あ、行きたいな。
みんななんで行かないのかな。
行けないからですね。
行けないもんね。
行けないね。行きたいね。
行きたい ね,
ね。
でもね、ご飯、そのやっぱり僕はね、その変だと思うんですよ。20時に閉めろとか、
あ、そうね、
お酒の提供禁止とか、
うんうん、ちょっとなんかいまいち、
なんか
根拠がよくわからない、
根拠がわからないですよね、うん、この間誰かどこの店行った時かな、どこか行ったら、うちなんかあの夜お酒飲みながらご飯食べるカップルよりも、
うん、
昼間来てお酒飲まないおばちゃんの方がよっぽど、うん、飛沫飛ばしてるんですけどみたいな言ってるシェフがいたけど、あれそもそもですよ、むしろ時間を短くするとか言うよりも、
うん、
じゃあ20時、せめてね20時以降は1人もしくは2人で、
うん、
は大丈夫です、
うんうん、
で食べるときは基本的に黙食をお願いしております、
うん、
って言ったら、
うん、
お酒も飲めるし、
そうだね。
食べね、うん、いいような気がするんですよ。
そうですよね。あとちょっと間隔もちろん開けてソーシャルディスタンスにしてっていう風にすれば、コンスタントに営業できますよね。
そうなんですよ。だからその僕は今月号の段中に、黙食をやっぱりもっと徹底させる方がいいなと思ったんですけど、で黙食ってただ言葉がこう、抑えつけてる感じがするじゃないですか。制限って感じがするから、それをもっとポジティブに捉えるために、黙食一食入魂って書いたポスターを書き、作りまして、これを今段中のサイトから無料でダウンロードできるようにしてあって、飲食店の皆様使ってくださいっていうのをやってるんですけど、こう考え方としてね、黙ることは苦痛だじゃない方がいいじゃないですか、目の前にの一食に愛を注ぐこと、一食入魂の精神で食べることみたいな、
なるほど、ね、
そしたら別に制限する必要ないんじゃないかなと思うんですけどね。
そうだね、食べることに集中するっていう、集中する。だって本当に良くないらしいですね。ほらスマホ見ながらとか、食べるのって、やっぱり味分かってないから、どんどん飲み込んじゃうし、消化も悪いし、いいこと全然ないって言ってました。満足感が全然違うって。
あ、そう、
だからちゃんとご飯を見て、やっぱり色だったり香りだったりっていうのをちゃんと自分の五感でこう確認しながら食べ物っていうのはやっぱり食べると全然やっぱり満足感が違うんだって。何でもいいからもう口の中に入れてる感じになっちゃうじゃないですか、こうなんかスマホとかこうやって見ながらとか、ゲームとかしながらやってると。
でも大体今一人の人は一人で食べてる人ってみんなスマホ見てるよね。
そう、私もやっちゃうんですよ。だからでも本当は良くないから、やっぱ一食入魂ですよ。
向き合って、
そう、向き合った方が全然やっぱ違うんだって、美味しさも。
なるほど、
それはちょっと自分も反省しますね。
ぜひじゃあ皆さんこの機会に、もしくは今料理店を経営されてる方、団中のサイト行ったら一食入魂、
そう、ね、
黙食ポスターがダウンロードできますんで、
活用してください、どんどん、ね。ね、でもね、まあそうやってお店ね、再開もうちょっともう限界ですって言って再開されてる方とかもね、いらっしゃったりするから、ね、そうお店を応援しつつ、だからちゃんと黙食して、そのお店が営業停止とかならないとか、そういうねウイルスがうつったりとかすることがないようにみんなで楽しくご飯食べられるのが一番いいですよね。
ですね、ですです、
はい。
じゃあそんな感じかな。飽きてきたからね。
飽きちゃった。
飽きちゃった。
なんで急に。もう
なんで急に。
もう、まあ大体くのさんが飽きてくるのはバレるんだけどね。わかるけどね。ね、なんか面白いよね。
そのね、今週のアーティストスポークンでね、カルブが言ってて面白いなと思ったのは、そのクライアントと話してた時に、俺の飽きた感じが、クライアントのリアクションでわかるっていうわけ。そのカルベが一生懸命プレゼンしてるときに、クライアントの人が途中から、あら小山さんが飽きてるっていうその目線を、でそれを見て横見るともうびっくりするぐらい飽きてて、で自分はここを盛り上げるためにクライアントの気分を盛り上げようとやってるのに、クライアントは俺が飽きてるということにこうどうすればいいんだっていう顔になってて、それを盛り上げようとする自分ってこの意味が分かんないんですっていう話を、
あのね、カルベさんとその辺についてじっくりお話がしてみたい、今度。
来た、
あ、すっごいシンパシー感じるそれ。カルベさん、今度ゆっくりお話しましょう。
ぜひぜひ、ぜひしてあげてくださいよ、もう。
詳しくは今週のアーティストフォークンで。私の褒め殺しも聞いてみてください。
ぜひぜひぜひ。
よくわかんないけど、
もういろんな
本当に何にも出ないのよ、
そうね、
うん、
クリストモコ、
うん、
柳井真紀の話をしてますよ。
まあ所詮愛人なんで本妻にはかなわない
です
。
でもあの本当アーティストスポークにね、あのクリストモコさんが本妻と言われているゆえんが分かりましたっつって、
あ本当、ええ、へえ。
でもそこまで語った記憶はないんですけどね。
面白い、
はい、
まあ、入っちゃうかな、
入ってみてくださいよ。入っちゃうかな。今だったら絶賛柳井さんの、はい、
愛人も入会しようかな。
うわ、愛人来ちゃうか。
登録しちゃうかな。
喋りにくくなるな。
そうだよね。生産あの本妻と愛人だったらどっちに聞かれてると喋りにくいの？
どっちでもよ。どっちでもあの喋りにくくはないですよ。全然大丈夫。
だそうです、ええ。聞いてみてね。
ぜひ。
もうおじさん来ちゃったから、なんかお腹さすってるからじゃん。
近々ね、
はい、
こう言っちゃなんですけど、
はい、
精細と愛人が一緒に仕事をする機会を作ろうと考えてます。
嘘、今初めて聞いた。今初めて聞いた。何？